2024年11月25日月曜日、時刻は午前8時30分を過ぎたところです。さて、数学する人生第3章、情緒とは何かということですね。ずっと語られておりますが、今日のところはここから始まります。翌日もよく晴れていた。私たちは川沿いに滝を一つ一つ見て歩いた。観光客が多く、その中には弁当の殻を川に捨てる心ない人たちもかなりいるから、缶詰の空き缶が川底のへこんだところに一面にたまっている。数というものは恐ろしいもので、この長い谷川がどこも皆そうなってしまっているのである。これだけは甚だ遺憾であるが、国がその必要に気づいて多額の経費をかけるべきだと判断すれば取り除けないこともないであろう。今は仕方ないから、空き缶は見ても見ないようにすることにした。きれいな渓流である。水は岩盤の上を流れているから濁らないのである。両側は切り立ったような山で、それが新しい緑に覆われている。ところどころに咲き遅れた椿や藤の花がある。石嶺や茶ん袋が岩伝いに流れを渡り歩いている。山鳩もいるらしい。水量が増しているのでカジカはあまり鳴かないが、ウグイスがところどころで鳴いている。両側の山の岩は安山岩、安くて山岩安山岩であって、その柱状節理が崩れ落ちるので、川には大きな岩が多い。流れは時に緩やかに、時に激し、また時としては滝とかかって実に変化がある。滝壺は驚くほど深く、そうそうとたたえている。120メートルもあるものもあると聞いたように思う。佐竹さんが今書いているという岩があった。川上さんが前に逆光の赤目家に映した景色のところへ出る。私は川上さんに聞いた。あなたはこれを写生していた時、自分は今この景色のところにいると思いましたか？川上さんは否定した。私はこう思った。結果があれほどの絵になるのだから、描いている時は当然内心そう思っていたはずである。その自覚がないのは、この人にもやはり物質感が先入見となってしまっているため、無明が内心の実感を打ち消したのであろう。もう一度。その自覚がないのは、この人にもやはり物質感が先入見となってしまっているため、無明が内心の実感を打ち消したのであろう。そういう自覚が出てくれば、それによって自然の枠の外に出ることができるのだが。それで私は川上さんに、仏典で非物質感をよく知ると それによって先入権となっている物質観を打ち消すことができるから、ぜひそうなさるように、とよく勧めておいた。と、ここまでにしましょうかね。これ冒頭のところに今年というのが昭和39年、昭和39年ということですから、1964年ということですね。1964年、まあ高度経済成長の真っただ中に入っている時でしょうかね。で、この渓谷のところにゴミがね、いっぱいということがありますが まあいつか来た道ですよね。なんか、まあ、中国なんかもすごいゴミがとかって言いますけど、まあ少しずつ民も学習していったということじゃないかなと思うんですけど、まあ、それはさておき、このまあ川上さんに聞いて、書いている時にその景色の中にも自分がいるような、もうその中に入り込んでるというか で、それをその川上さんは否定したわけだけれども、大事なのはそれ自覚できるかどうかというふうなことをここで言ってますね。これは中井先生が、まあ、サリバンがそう言ってたということですけれども、自分で、まあ、例えば疲れているとか、何かまあそういうことを自分で気が付く、自分の感覚的なもの、なんかこう気分的なものとか、なんかふわーっとこうね、ちょっとタイムスリップしたようなとか、なんかそういうこう感覚、それってすごく大事なことじゃないかなと思うんですけどね、感性の。ですから、まあそういうものに気が付くというか、自分で悟るということの大事さをここで言ってるわけですけど、まあ中井先生、まあ本当にまあ偉い人のこういうことは やっぱり同じこうようなことを言ってはるなということを改めて思いましたが、といったところで時刻が8時38分を過ぎたところです。以上です。